Welcome to Green 大学 Radio。 Green 大学ラジオは環境に関する先端情報と仲間に出会えるオンラインコミュニティ、 Green 大学が運営する Radio、 そしてポッドキャストです。環境に関するさまざまなテーマについてフレッシュな情報と視点をお届けしています。ナビゲーターは環境活動家でコンサルタントの私、清水イアンです。よければぜひこちらのチャンネルにサブスクしてください。そしてオンラインコミュニティグリーン大学、よければぜひぜひジョインしてください。それでは本日のセッションをどうぞお聞きください。はい、始めます。Welcome to Green Radio。 皆さんおはようございます。グリーンラジオはウィモリが運営するオンラインコミュニティ、グリーン大学がお送りするポッドキャストです。毎週水曜日の朝に公開収録を行い、その後各種ポッドキャスト配信サービスにて聞けるようになってます。ここは絶賛準備中で、来週までには多分、Spotify とか Apple Podcast でこれらの収録が聞けるようになります。楽しみにしててください。ここでは環境にまつわるあらゆる話題に関して話しています。今日は森の学校ミッケという、もうワクワクの塊のようなオルタナティブスクールの立ち上げを今頑張っているミオ、そしてずっと昔から友達、まあもしかしたら Facebook にはこう書いたんですけど、もしかしたら前世ぐらいから友達のミオを呼んでいろいろと話を聞いていきたいと思います。ミオ、よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いします。
おはようございます。 Good morning。
Good morning。
How are you today？ 調子はどうですか？
もう朝日がね、めっちゃキラキラで、うん、起きたんだけど、今日朝早くイアンと集合だっていうのを思ってたから、夢でずっとその時間に間に合わないっていう夢とか携帯を一生懸命開こうとしても、なぜかウィモリが作ったなんかキャベツのゲームが出てきて、ニラに変えますかっていうボタンしかなくて、
なんだそれ
わかんない。でも、もうウィモリのなんか作ったゲームがあるっていう。で、それ、そこから家につながらないっていう、そういう夢見てました。
けど最近なんかウィモリでゲーム作りたいなって思ってたんだよね。だから、それは偶然ではない気がする。ただ、まさかキャベツとニラは考えてなかったから。そのアイディアいただきます。
はい、お願いします。
みんな聞こえてるかな？それだけが心配なんですけど、聞こえてなかったらなんかアイコンか何かでやばいよっていうシグナルください。よっしゃ、でもおそらく大丈夫そうなので、もうどっから始めればいいのかって感じですけど、まあミオが森の学校ミッケ始めるっていう話はもちろんしていきたいなって思うんですけど、うん、もしよかったらその前から、うん、なかなか多分ね、うん、その今森の学校の話ばっかりをしてるかもしれないけど、その、
うんうんうん、
Why? How did you get here? どうやってここまでたどり着いたのかっていう話をなんか遡りながら聞けたらなって思うんですけど、
ちょっと鮭みたいに遡ります。
はい、ちょっと逆流しましょう。
まあ、イアンと会ったところから話そうかな。
おお、ぜひ。はい、
イアンと会ったのは、私その前国際協力のお仕事をしていて、うん、パキスタンっていう国にいました。で、うん、イアンには何回もパキスタンに行くって言ってたんだけど、なぜかバングラデシュに行くんだよねって何回も言われて、
まあ、僕の中ではミオはずっとバングラデシュにいたんだけど
全然この人話聞いてないんだなっていうことをその時で、まあ、パキスタンで1年お仕事してみたんだけど、まあ、国際協力の仕事って本当にやっぱり貧困層とか差別されてる人たちをとか暴力にあってる人たちを助ける、人の命を助けるっていうお仕事なんだけど、うん、途中で私人の命助けに来たのに自分の命がどうやって作られてるのか知らないなっていうことに気がついて、
はい、
でそれで、帰ってきました。あ、でかい あ、そうか。で、その時に、あの、350の活動に出会って、あの、350ってどんな活動してる団体ですか、イアン。
そうね。まあ、ミオと初めて出会ったのは、ミオがバングラデシュに行く前で、あの、パキスタンに行く前で、まだ大学生だったのかな。
そうだね。だ、いや、大学生じゃ、大学生じゃない、大学生、大学院終わっても帰ってきて。
ああ、そうだったか。
うんうん。
で、なんかミオがとにかくいろんな形で手伝ってくれていて、で、そうね、パキスタンに行って帰ってきて、なんか350でいろいろやってたっていう時期は覚えてます。うん、350は気候変動に取り組む NPO で、うん、まあ、あの手この手を使って、どうにかして温暖化を止めないとっていうことで活動していたところです。で、草の根的な、すごくこうみんなと一緒に運動を作っていくっていうアプローチでやったところで、あのミオと出会ったのはそのボランティアグループみたいなのをマネージしてて、でしたね。
今、almost you said my sister's name, no?
違う、今、I said no.ウィモリって言っちゃった今、ミオじゃなくて、なぜか。
そう、で、そのボランティアグループのリーダー的に立ってたのが、その時イアンで、で、その、まあね、NPO とか、あの環境活動とか、まあ、ウィモリに来てる、この、来てる人とかはあんまり思わないかもしれないけど、その時、私が参加してたいろんな活動の NPO って、結構年齢層高かったり、
うん、
あの、なんか毎週来ないと失格みたいな、
はいはい、
なんかすごい固いちょっとザ・日本みたいな、なんか日本の教室みたいなすごい固いイメージがあって、で、だけどこの350のボランティア活動はなんかいつでも来ていいよみたいな感じで、すっごい緩くて、でしかも行くとみんなおにぎり食べるみたいな、なんかそういうなんだろう、なんかフレンドリーさもすごいし、なんか食べ物もなんかこう分け合って、なんだろう、なんだろうな、なんか緊張感ないし、もう来てくれただけでもう最高最高みたいな。で、来てる人たちもめちゃくちゃ若くて、子供もいたし大学生もいっぱいいたし、みんな楽し、本当に楽しそうだった、
うん、
それがすごい参加したいなって思ってた理由で、で、パキスタンから帰ってきた後も、何回か手伝いに行ってました。
なかなかそういう場はなかったよね、その当時の環境界隈は、
ねね、なかったね、本当にね、うん、あ、でも別にそんな時間経ってないんだけど、ああいう団体とか、うん、ああいう雰囲気とかある環境活動ってあんまりなかったのかもね、その時も。
あの当時は自分はその、うん、自分の心地のいい居場所が環境の世界になくて、どうしようみたいな、自分がニューカマーでここに参加したいって思わないところしかないなって思ったから、
うん、あ、そうなんだ。
なんかもっとみんなと一緒にっていう気持ちで、
じゃあイアンもそういう違和感感じてたんだ、なんか、
うん、自分は、うん、そうね、もうがっつり一歩目からがっつり踏み込んだから、で、うん、がっつり踏み込んでみて周りをふと見た時に、うわ、やっべ、自分の居場所な、ここって思って、ある意味自分の居場所を作る時に、なんか自分の同世代の人たちはどういう雰囲気だったら参加しやすいかなって考えたけど、
うん、
まあ、みんなおにぎり目当てで来てた感じだったよね。
そうだね。本当に本当におにぎり配ってた
よね。それはだって時間帯がね、だってみんな仕事の後とか学校の後とか集まると5時半6時7時とかからのミーティングだから、やっぱね、何かしらお腹を満たさないといけないなって、まあそんなことを思ってたり、まあそんなことやって、で、まあ、その後スパイラルクラブっていう活動も一緒に
やった。そうだね、そのボランティアチームの中にすごい面白い人たちがたくさんいて、
うん、
で、あの、この人たちとなんかこの活動だけじゃなくてもうちょっと違う活動したいなって多分イアンが思い始めたんだろうなってその時は思ったんだけど、もう私も一緒にいるだけでめっちゃ楽しいグループだったから、なんか違うこと外でしようよって言われて、やりたいやりたいって言って、あの、その時スパイラルクラブ、環境の話をみんなでしよう、対話から始めようっていう、そういうオープンコミュニティを作ることにしました。それが2019年の2月で、 その時にローンチのパーティーをね、表参道のビルの一角でしたんだけど、たくさんの人が来てくれて、
信じられなかったね。
まあもう本当にこんなに環境に興味あるって言ってくれる人いたかな今までみたいなぐらい人が押し寄せてきて、
うん、
でその時私はまあ、帰ってきて、350の活動もしながらパーマカルチャーの森で、うん、暮らしてたんですね。で、あとパーマカルチャーの、デザインカレッジっていう若者向けのコースも取ったりしていたから、
うん、
パーマカルチャーのことにすごく興味持てたし、千葉にある今はうずめっていう名前の高級ホテルになってしまったところがあるんだけど、そこは前はコミュニティをもっと作りたいなっていうふうにやってたところで、森でそういろんな人がタイニーハウスを建てて、
うん、
そこに食べれる森を作ろうってやってた人たちで、カモっていうかアヒルを飼ってたり、
うんうん、
いろんな食べ物を、ね、森の中で育てたりしてたんだけど、まあ、そこに私ガスなしの家を借りて、
うん、
住まわせてもらった経験が本当になんかいろんな目を覚まさせてくれて、
うん、
私は地球のリズムと一緒に生きてるんだとか、
うんうん、
何が起きても大丈夫っていうこの背中を押される感じを森から教わって、でその話をそのローンチパーティーでしたら、
うん、
めっちゃ面白いそれ何それみたいな感じで、
うんうん、
ウォールデンの森って昔1900、うん、まだ第二次世界大戦前だよね、あれ書いてある人たちは、うん、昔本当にその森の、まあ、生活がどんどん近代化になる一方で、ウォールデンの森その森の中で暮らし始めたある男の人がいたんだけど、その人が経験したこととちょっと似てるんじゃないかって言って、みんなウォールデンの森の方を私に手渡してくれた、うん、そんな経験をスパイラルクラブでして、また世界が広がったのかな、うんうん、あの時
なんかスパイラルクラブはこの会話の後でテーマにもなると思う、その自主性みたいなところの、
うん、
とつながるところがあって、その環境の活動を350でやっていてすごく思ったのが、みんながそれぞれの魅力があって、それぞれの興味関心があって、それぞれの強みそして弱みがあって、それが全て輝く形っていうのはどんななのかなって思った時に、やっぱり自主的に自分がやりたいと思えることを実践できる場があるっていうことなのかなと。例えばミオは本当にその時はパーマカルチャーに入り込んでいたし、ね、みんなそれぞれ興味がある中でみんなで協力して高め合うことができればいいよねっていうところで、コミュニティがみんなでなんかわわっとやろうって生まれた、
うん、そうだね。その時だって、うん、IT 会社で働いエンジニアで働いてる人2人いたし、
うん、
3人かな、なんか全然違う仕事してる人たちの方が多かったんじゃないかなって
思
って
て、そうね、コンサルやってる人とか、
うんうんうん、
まだ大学生とか、
そうだよね。でなんか、
うん、
みんな東京にその時は住んでた。それがすごい今と比べたら変わったことかなって思ってる、
うん、そうね、うん、けどその時にミオが森での生活であったりとかパーマカルチャーの実践であったり、うん、そういったところにすごくこうより深く足を踏み入れているのはものすごく印象的で、なんかすごいこう、あ、ミオはこのフィールドになんかものすごくこう心からなんか重なる部分があるんだろうなっていうのを思っていたのを覚えているし、それこそスパイラルの合宿でミオがしばらく滞在していたパーマカルチャーの森みたいなところで、ね、なんか古びた一軒家古民家かを
古民家、
うん、借りてみんなで合宿したりしたのも覚えてます、
うん、
懐かしいし、ね、またやりたいよね。
ガスがないからみんなで火を焚いて暮らしてたし、うん、あとコンポストトイレ使ってたから、合宿の最後にみんなの、うん、まあ、その排泄物がたくさん入ったバケツを、うん、イアンとモアギーがこう運んでそこを処理するところまで そうね、やったのすごい、うん、そうそうそう、印象的だね。
一日中ご飯作ってた記憶がある。
そうだね。人数がいたからさ、
そう、ね、
たくさん作んなきゃいけなかった。そう、
うん、そうそう、まあけどとにかくいい経験だったなと、
うんうん、
でまあそんな感じで、まあ、いろんな、なんていうかな、その350みたいなアクティビズムから、スパイラルクラブみたいな、まあ、ある意味東京を拠点にしたオープンなコミュニティから、まあ、森の中でいろいろと実践するパーマカルチャーなどなど暮らしの部分まで、でさらに言えばその手前でそのパキスタンでの国際協力まで、そのあらゆる経験を、まあ、蓄積していたミオが、まあ、それぞれ多分すごく忙しい時期がわっときて、自分はミモリを立ち上げて、でミオは神山で、神山じゃないか、神山か、神山で、
神山、うん、
神山で古民家を改装して、そこで新しい暮らしを作って、まあ、サマースクールなどもやってたと思うんだけど、そんなことをやって、なんか互いにこう今ここみたいなのがしばらくあって、うん、で、うん、ミオが学校を始めるっていう話を聞いて、まあもうこれは 2000% サポートしたいなっていうふうに当然自分は、うん、
ありがとう、
真っ先に思ったわけだけど、ここの、ある意味、うん、ブランクじゃないけど、なんか、
うん、
そのミオがスパイラルクラブ以降どういった気持ち、うん、以降っていうと、まあ、今でも自分もミオもスパイラルクラブにはかかっているから、うん、以降ではないけど、
うん、
そのここの数年なんかどんなことを考えて今に至ったのかっていうのは、
うんうん、
すごく聞きたいです。
その時はアーバンパーマカルチャー、東京で都会でできるパーマカルチャーを探そうっていうことにすごいワクワクしてて、
うん、
まあ、森の中ではいっぱい資源があるんだけど、実は都会の中にもめちゃくちゃ資源があるっていうことに、その時もらったフィルターを使って都会を見ると資源が溢れてた。例えば粗大ごみの日に歩いたら、
うん、
植木鉢とか土とかいろいろ見つかって家持って帰ってきて、
ちょっと待って、それ覚えてるわ。なんかミオといろんなところを街一緒に歩いてると、うわ器、器があそこに、器があるとか、なんかうわあそこにあれがあるみたいな感じで、こうまっすぐ歩けない、こっち行ったり左に曲がったり、こう右にあっちに行ったりみたいな、なんかでその度に、
う
ん、あ確かにいろいろあるなって
そうだ、ね、
覚えてる。でなんかそのノリで自分もなんか器を3枚ぐらいどっかの粗大ゴミから取ってきたやつをいまだに使ってる。
使ってるよ。
そう。
でまあ物もゴミも落ちてるし、あと誰からも見向きもされてない植物もすごいたくさんあって、
うん、
ローズマリーがもうわんさか生えてたり、うん、あとなんだろうな、その木の実、例えば琵琶とか柿とかも、うん、もう誰のお家のかわからないけどずっとそこにある木みたいなのが実をならしてたり、
うん、
なんか食べるものもめっちゃあるじゃんみたいな感じで、うん、まあ、それ盗んだとかそう言われたらちょっと何とも言えないけど、
うん、
もう本当に明らかに誰にもこれは 見られずに腐っていくんだろうなみたいなもの、
うん
がたくさんあることに気がついて、その時それを楽しんでたのね、
うん、
だからお家のベランダもすごいガーデンやってたし、
うん、
生ゴミもベランダでコンポストできるのかなって思ったりしてたんだけど、
うん、
やっぱりもうこんだけ循環循環って言ってるなら空気も水も美味しいところに住みたいなって思ってしまった。でそこで移住を本気で考えるようになったのがきっかけかな、
うん
うんうん。で移住っていろんな人がやり始めようとすると、
うん、
まあ、タイミングとか、
うんうん、
仕事とか、あと呼ばれてるかどうかとか、
うん、
いい家がそのタイミングで見つかるかとか、いろんなタイミングで、ね、移住が決まっていくっていうのはすごい面白いんだけど、
うん、
私の場合は宇宙アマゾンにお願いして、宇宙アマゾン使ったことある？いや
宇宙アマゾンはね多分使ってるんだけど気づいてないわ。
気づいてないね、うん、そうだね。そう、聞いてる方もぜひ心が綺麗な時に使える宇宙アマゾンですけど。
何宇宙アマゾンって？
宇宙アマゾンは満月とか新月とか、うん、まあ、いつでも空に向かって、
うん、
私はこんなものが欲しいです、どうぞ運んでくださいってお願いするだけ。
ほう、
でもちゃんと具体的、宇宙ってのめっちゃ聞いてるからちゃんと具体的に、例えば彼氏欲しいですとかルームメイト欲しいですみたいな感じで適当に言うと 来るんだけど全然条件合ってないのに長引いたり、
はいはい、
長居されたりするなんかそういう人が来ちゃうんだけど、
うん、
だから私も家を頼むときに南向きで山水があってで近くにあんまり人が住んでないでも温泉から近いところで本当で食べれる森を作れるみたいな、
うんうん、
本当にねそれを岡山県のパームカルチャーセンターのすごい標高高いところなんだけど、
うん、
お願いしたら来ちゃって
へー来ちゃったね、
うん、来ちゃったのそう全部揃ってるところが来ちゃって
そう
まあ、でも家はあんまり直さなくていいっていうのを言い忘れたから家はめっちゃ直さなきゃいけなかったんだけど
そうだねそれがなんかいろいろね今はどうなの、
うん、今ねもうすぐ完成
やった、ね、
で私のパートナーのジェロームが、
うん、
一生懸命漆喰3週間ぐらいずっと漆喰塗ってて自分で、そう、まあ、そんな感じでもうすぐ住めそうかなっていうお家が神山にできますなのでやっぱりお水と空気を求めてこっちに移ってきた、
うん、
でそこでやっぱり子どもたちのプログラムやりたいなってずっと思ってたそれは東京でもやってたエディブルスクールヤード食べられる教育食べられる工程を作ろうっていうプログラムがカリフォルニアから出発したものがあるんだけど、
うんうん、
今日本でもすごく広がっていて、
うん
それを私も東京で手伝わせてもらってたので
確かにな
んかそれをただの教室じゃなくてもっと広いところでやりたいとかそういうふうに思ってたこともあって、はい、そうそう神山に引っ越してきた時にそのプログラムをやりたいなとずっと企んでいました、
うん、空気も水もきれいなところに移住したいっていうのを聞いて、うん、自分はミオを知ってるからこそすごくしっくりくるし、
うん、
ある意味でまあ自分を振り返っていてもそういったところに移りたいなと思ったことは何度もあるけど逆に自分はまあいろんなことがあってまだ東京フィールドにしようと決めているそんなタイプの人間で、
そうだよねなんか今ミオも言いながらもしかして東京の空気が美味しくないっていう意味になってなんか批判になってたらどうしようってちょっと思ってた。
いやいやなんかいやてか事実やっぱり神山とかそういったところに行くとうわ水と空気うめえってなるから100% そう思うし。
大丈夫。
その時になんかでミオが言うようにタイミングとか仕事とか呼ばれているからとかいろんな条件があってなんかその時にこう地域性とかまあいろんな要因があると思うんだけどやっぱ多くの人がでまあ自分も含めそのなかなか都会とのこう関係性をこう切り離せないっていうところで立ち止まるんだろうなと思っててで自分は自分に関して振り返ると東京にいる人たちでその人たちがこう家に集ったりするその行為がすごく好きでなんかなんやかんや言ってそれがナンバーワンの要因で自分を都会につないでるのかなって思ったりしてでその自分と都会をつなぐ要因ってまあ人それぞれいろいろあると思うんだけど、
うんうん、
ミオはその神山に移るっていう決断をするときになんか都会を離れるところの寂しさとかそこに対する不安とか、うん、これができなくなっちゃうかもとか、うん、その側面はなかったんですか？
その時はね全然何も考えてなかったんだけど今一番恋しくなるのはやっぱりいろんなカルチャー持ってる人たちがギュッて集まって、うん、それこそ家に集うとか、
うんうん、
まあこっちでね持ち寄りでご飯しようとか、
うん、
イベントの時にみんなで会うとか、
うんうん、
そういうのはあるんだけどなんだろうな、まあ、東京にいるとさというか都会にいるといろんななんだろうことにアンテナ張ってて、
うん、
なんかあっちのカルチャーもこっちの変なカルチャーもあっちのこんな最新情報もみたいな、うん、なんかいろんなことをさいろんなとこから引っ張ってくる人がいるなって思ってて、
うん、
でもそういう人たちの中に入ると自分の考えてることとか、
うん、
感じてることをなんかリフレッシュする機会がすごい多いなって思う、
うん
うん、でこっち来てなんか展示とかもすぐ行けないし美術館もすぐ行けないしまあ、車1時間走らせたら都会には出れるけど、
うん、
なんか身近にそういうふうにアートとか文化とか考え方、うん、ダイバースな 感じに触れ合うことが少ないなっていうふうに感じてるかも。
うんうん、そうなんだね。なんかミオが言う表現で、まあミオはその言葉の使い方がすごく独特で好きな表現がたくさんあるけどそのなんか何々のフィルターで見ているとか何々のフィルターをくれたとか、うん、そういう表現がすごく好きで、うん、確かに人と触れているとなんか新しいフィルターが自分のものになってそのレンズから世の中を見た時に新しい気づきがあるみたいなのが結構あるんだろうけど、確かにそういう意味ではそのミオが今言ってた話っていうのはなんかいろんなフィルターに触れる機会がここにはまああるのかなと、けどなんかそれはまあそうだよねっていうところで置いといて、神山の生活、まあ、その神山に行って時間を過ごしていて、子供たちと一緒にその森の中に入っていって、まあ、こういったプログラムを作っていくっていうあたり の,、
うん、
それが誕生したその日は要は学校の手前で の, その活動がどういうふうに生まれたのかっていうのをよかったら教えてください、
うんうん、そうだね、最初はね土日のプログラムをやり始めたの、
うんうんうん、
で土曜日か日曜日に集まって、
うん、
みんなで火を焚いてご飯を作って遊ぼうっていう回だったんだけど、
うん、
なんかこれなんかなんか発散月から金のなんかストレス発散場所みたいになってないかなとか、
うん、
なんかもっと日常ベースなんかイベントっぽく感じじゃなくて日常でやりたいなって思ったのね、うん、っていうのはなんかイベントって楽しいんだけどその場限りとか、
うん、
なんかなんでわざわざイベントに来たのになんかその自分がやりたいこと以外のことも見なきゃいけないのみたいな、
うん、
なんか子供たちをもっと自由にさせてあげたいっていう自分もいたのかなっていう気がして、
うんうん、
でもっと日常でなんかできないかなって思った時に放課後のあのトレイルランニング山の中森の中を走る活動をやったら面白いんじゃないかなって思って、
うんうん、
まあ逗子でそういう実際子どもたちの放課後活動でトレランやってる人たちがいるのも知ってたから、
うんうん、
なんかちょっと神山でもできたらいいなと思ってて、
うん、
で、身近にいた走れそうな人に声かけて、でまあ、ちょっとそれも立ち上げるのに時間かかったんだけど、うん、でも子どもたち集めてみたらもうすぐ10人とか15人とか集まって、
うん、
そこから毎週月曜日あの森の中を走るっていう活動が始まった。でそのにやっぱね月曜日の放課後なんだけどなんかもう子どもたちでやっぱ、まあ、田舎に来ると東京よりもっと歩かなくなる気がしてて、
あーそうかもね、
そう 車生活、そうなの、なんかすぐそこなんだけど、うん、まあ、車の方が早いよねって言って車でビュンって行っちゃう、
うん、
でもあのトレラン始めてからみんな5キロとか6キロとかあの走れるようになって、で自分の足で地域を知って自立する、
うん、
もうこれに越したことはないって本当に思うのが、
うん、
あそこにはあの人がいてあのこういうことしてもらえるとか、あそこに行けばこの滝があってこの滝で遊べるとか、
うん、
みんな自分たちで自分で動けて自分で楽しみを見つけて動ける、本当にねあの見てるだけでこっちもキラキラする、で新しい見つける道を見つけることにもすごいワクワクしてくれる、そんなあのそんなことがあのトレランを通してあるなっていうふうに感じてます。
あのその、まあ、プログラムを始めたわけだけど、
うんうん、
最初週末でその後トレランで、
うんうんうん、
で、まあ、神山町といえばそのミオの森の学校三池のクラファンとかホームページにも書いてあるけど、その地方創生の、うん、まあ、なんか奇跡的な、うん、その本当にこう素晴らしくうまくいった場所で、そこでミオが選びたかったら取り組める活動なんていろいろあったと思うんだけど、その中でなんでミオは子供に着目してその子供たちと一緒に遊ぶ、あるいは子供たちと一緒に何かを作っていく、子供たちと一緒にトレイルランニングをするっていう、そこにフォーカスをしたのかなと。
確かに、なんでだろう。でもやっぱりいろいろ教えてくれるし、発見するフィルター、子供のフィルター、それこそめっちゃ面白いんだよね。そこに着目するんやみたいな、
うん、
なんかそれがこの子の今一番の喜びなんだみたいな、うん、それを学ばせてもらうと自分の生きてる実感、
うん、
なんかワクワクするとか生き生きするとか、そういうのが もっと自分の中で生き生きするんじゃないかなって思ってるっていうのが、うん、あの一番だと思う。
ありがとうございます。そしたらここからはもう積極的にその森の学校ミッケに関する話を聞いていきたいと思います、
はい、ありがとう。
いや、いろいろ遡れて、そして、まあ、今に至るまでのあらゆるこう、まあ、お互いのフェーズみたいなところも聞けて、すごく、
うん、ね、
なんかね、楽しかった
です。懐かしかった、
ね、懐かしかったねあの、で、はい、もう森の学校ミッケについてもうね、本当それこそどこから聞けばいいのかって感じですけど、
そうだね、
まあそのトレラン、まあ週末プログラムからトレランから、うん、でトレランから学校っていうところの進化について、
うんうん、そうだね、うん、だからやっぱりずっと日常を探してたんだと思う、日常日常って、
うん、
でも放課後も物足りなくなったんだと思う、
うん、
でプラスまあ、その時まで私オルタナティブスクール、
うんうん、
まあ、違う形のもう一つの形の学校っていうもの自体を知らなくて、
うんうん、
だから知ったのめっちゃ最近なんだよね。
あ、そうなんだ。
実はだからなんかその私自身小学校自体は4回変わってて、
うんうん、
いろんなスタイルの学校には行ったつもりだけど、でもやっぱりみんな認可、文科省の決めたカリキュラムの上で、
うん、
で、文科省の、教員免許を取った人たちが教えてる認可の学校に行ってた、
うん、
からそれ以外の学校があるっていうのを知らなかった、
うんうんうん、
それから、まあ、モンテッソーリとかシュタイナーとかいろんな教育の方法があるのはもちろん知っていたんだけど、それが実際にどういうふうに教育に適応してるの、例えば東京のシュタイナーの学校の地域の名前忘れちゃったけど、
うん、
シュタイナーの小学校に行った時に月っていう漢字を習う時にまず三日月の絵から描く、で教室中に三日月の絵が描いてあって、
うん、
背景が紫色、なんかちょっと夕暮れだったり、
うん、
真っ暗藍色で、うん、もう夜空に輝く三日月だったり、いろんな三日月がこう教室中に並んでて、そこから、あ、月っていう感じないよ、つだわ、
つ、はいはい、
つ、ひらがなのつ、
うん、へえ、
それを学ぶためにそこの絵から始まるっていうのとかを聞いて、
うん、
あ、こんな教育あるんだって思ってたんだけど、
うんうん、
なんか深く自分の中でじゃあこういうことを自分でしたいなとか、もっと知りたいなとか、そこまでは自分の興味が追いついてなくって、
うん、
でも神山に来てから本当に面白い生き方してる人たちに出会ったし、
うん、
あと徳島にもトイックさんっていうオルタナティブ